はい、こんばんは、お願いしま
こんばんは。チャンス。
す。シャスです、チス。
チャンスです。チャッサス。
はい、というわけでね、今週もやっていきますよ。
はい。
終盤じゃないんじゃない。今日は、週末が弾丸だったんで、お休みをちょっといただきました。ので、セルフ4連休って感じでしたね。今週は。
はいはいはい、なるほど。
っていう感じで札幌に行ってきました。札幌初めて行ってきた。
ああ、そうなんで
行った
す
ことあり
ね。
ます？行ったことある？
もうだいぶ昔に、多分、子供の時とか、小中学生ぐらい。
子供の時か。子供って札幌って行って楽しいの？
いや、それは 知らねえですけど。まあ、何したかな。まあで
なん
も
かさ、
普通
ほら、
に、
場所って、例えばさ、USJ とかさ、なんかほら、海とかでもないじゃん。なんていうの？海はあるんだけど、その入ったりはしないだろうし、
まあ、イメージはないですね、北海道。
やっぱご飯とかさ、まあ、なんだろう。まあやっぱご飯とちょっと渋い、まあご飯だよね、一番はね、とかで、ちょっとやっぱ海鮮とかだからさ、なんかちょっと、子供って楽しめるの？どれぐらい楽しめるのか
でも別に海鮮はいいんじゃないです
な？
か。
まあ、そうか。まあ、イクラと
お
かみ
寿
ん
司とな か
好
は
きだっ
好き
たり
じゃ
す
ないで
る
すか。
か。ああ、そうか。それぐらいならいけるか。ああ、なるほど。
あと、
そうか。
あれかな？札幌ドームとか行ったかな？多分。
おー、入ったとか。
そう。だと思うな。ダルビッシュの試合を見た記憶がある。
おー、すごいじゃん。いいですね。なる
もう
ほどね。
十何年前とか。
まあ、今回はね、札幌ドームはなかったんですけど、僕らは会場が暑別だったので、札幌行ってきました。信号が多くない？覚えてないか。信号が多いんですよ。
ああ、そうなんだ。
いや、そう、本当に、まず一番初めの信号が多いことなのよ。で、しかも、まあ、基本、なんていうの？京都みたいにさ、要は直角の道ばっかり、なんていうのかな、平安京みたいな、なんていう
なんか
の？
5番のなんかみ
5
たい
番
な、
目っていうのか、そうかそうか、
みた
そうい
に
ね。
言うやつね。
そう、なのよ。でもさ、常に両側通行というわけではなく、全部の道が。この道は、この左から右に、まあ、東から西にしか走ってないとか、北から南にしか走ってないって道が結構あるわけ。
そうなんですね。
車がね、車が。っていうの、だから結構不規則なのよ。だからタクシーとか拾うにも、まあ別に拾ってもいいんだけど、なんかこう、逆側に、駅に行きたいのに逆側に行くタクシーしかないとか、そういうのが結構あったりとかして、なんかこう、道を覚えにくいというか、なんか、ちょっと運ゲーみたいなところが。で、そういうのってマップでなかなか出てこないじゃない？まあ、タクシーとかで検索すれば出るんだろうけど、その、パッと見た時に地図上ではわからないから、どこ行ったらタクシー拾いやすいのかでもちょっと難しかったなっていうのはあったな。
なるほど。
で、信号が多いとさ、今、信号、交差点が多いと信号が多くて、すごい止まるのよ。結構。
まあ、
赤に
そう、
引っか
な
か
り
るわ
ますね。
け。そう。だから、まあ僕、ずっと八木くんと行動してたんですけど、八木くんっていう友達と。八木くんと、まあ、編み出したのは、だいたいさ、目的地ってこう、まあ、5番目だから縦成分と横成分があるけど、道においては。だから、 まあ、Google マップが示した道がどうであれ、目的地には、この、縦成分と横成分の、なんていうの？信号側に当たったら曲がるみたいなことを繰り返していくと、なんかこう、信号に捕まらずに着くみたいなのがこう、わかるイメージ。まっすぐ進んでって、
難しい。
信号に引っかかったら、まあ、例えば右、要は北東にさ、目的地あるとするんじゃん。例えば。で、北に進んでいくでしょ？こうやって。北に進んでいって、で、信号に引っかかったら、東に曲がるみたいな。そしたら、どっちにしても東には行くじゃん。その後どこかで。だから、こう、信号に引っかからずに歩ける。
なんとなく、わかった。
赤信号に出会ったら曲がるみたいな感じで、こう歩いていく。で、これ一番大事なのは、どっちでもいい時あるじゃん。どっちも青の時とかあるのよ。その要は、歩射分離式みたいな、スクランブル交差点みたいなのもあるから、どっちも青の場合とか、まあ、あとはどっちも同時に赤でどっちにしろ動けない場合とかがあるのよ。で、そういう時は、残りの成分が多い方に進む。例えば、北の方も、北東っつってもさ、その、なんていうの？常に同じ、まっすぐ北東とは限らないじゃん。ちょっと北寄りの北東の場合とさ、東寄りの北東の場合があるでしょ？だから、北寄りの北東が強かったら、なるべく北を消費しておくと、この最後まで、このなんていうの？北成分も東成分も使えるというか、東に行っちゃって、東成分がなくなって、まあ、北に進むしかない道になると、もうそれは信号を引っかかる運命を受け入れるしかないのよ。
そうですね。
だからもう、それを避けるのに、俺と八木くんは常に頭をフル回転させながら札幌の道歩いて
いや、なんか、目的地に少しでも早く行こうとするっていう話だと思うんですけど、なんか、やけに複雑な話になりました
そう。だからなんか途中から俺、八木くんと、ここ行こうってなった時に、グループ八木くん検索してくるんだけど、まあ大体縦30横7ぐらいですねとか言うようになって、八木くんが。成分数なんていうの？だから縦30横7だと、すごい
何
縦
基
が多
準
いの。
の数字？
いや、わかんない。わかんないんだけど、縦30横7ぐらいですねって言うから、
30対7ぐらいだと思う。
そう、30対7ぐらいなんだと思
結構細かいな。
って。そう。何が1かはちょっとわかんないんだけど、言われたから、縦成分と横成分をこう、均等に、なるべく同じ数に近づくような振動を取りながら、もう、進むことにとにかく注力してた。我々は。
そうか、移動一つで、そういう楽しみを見出したってことですね。
そうね。あとやっぱ八木くんは今、と彼女募集中だから、やっぱりその、話しながら、俺と普通の話をしながら、その縦成分、横成分の計算を、こう、やるトレーニングをすることによって、そう、なんていうの、マルチタスクができる人間、要はデート中とかの気遣いがね、できる人間になるんじゃ
まあ
ないかっていう、
大事だね。
人間性を高めるトレーニングとしても、やはりこの、縦横成
なるほど
分
ね。
法はかなり、大事にしてました。
それが活か
何の
せ
話
る
だ？何の話だ？
機会があるといいっすね。
い
あと
やー、
縦にいくつぐらいみたいな。
あと
あと15だよ、みたいな。
違う。これを別にこのまま東京でやったら気持ち悪いじゃん。違う、そういうことを言ってんじゃない。このまま東京でやったら気持
そう
ち
いうこ
悪
とい じ
じ
ゃ
ゃん。
ない。
全
そういうことじゃない
然ス
か。
マートじゃないじゃん、デートの時にさ。次ここ行きたいって時にさ、ああ、ちょっと待って調べる。ああ、縦15横7ねとかいうやつ全然スマートじゃないじゃん。それじゃないんだよ。 気遣いとかね、周りをこう見ながら話をこう続ける能力
ああ。
を高めましょうって話だから。ちょっと違いますよ、それは。
それに付き合ってくれるいい子がいいみたいな話じゃないですか。
違う、それは、
違
全く別次元の話をしていい？と、
う。はい。
それに付き合ってくれる子の方がいいよ、それは。でもそのテーマではない。そのテーマではない、表のテーマ。でもそれに
そういうこ
付き
と
合っ
では
て
ない
く
ん
れ
でね。
る子の方がいい子だし、そういうことを大事。そういうくだらないことを一緒にやるのは、俺はもう、夫婦になっても大事だなって思う。そういうくだらないことを一緒にやる能力。
急に深い話やったの。
そうね。だから、結構大事かも。じゃあ、もういいかも。銀座とか。
銀座で
銀座もちょっとね、あれじゃない？ 5番上じゃない？
まあまあ。
若
都内で言えば近いかもしれない、比較
都
的
内
に。
の札幌と言っても過言ではないから、銀座は。だから
でも、いろいろ意味わかんなくなっちゃって。
そう、だ
逆転現
から、
象が起きちゃった。
銀座デートでやってもいいかも。ちょっと八木君に伝えておくわ。ちょっと今日のラジオでそういうことになったって。銀座で、駅からすぐだよ、みたいな。縦一横二だからとか。
そりゃ近いな、だいぶ。縦一横には
縦一
近い。
横二だからって言えば、かなり できる男かもしれない。
マジで
銀
縦
座
一
か
横になんで。めっちゃ近いね。
マジみたいな。そうね。それ、だすごいいい子じゃん。縦一横にって、こう、縦一横にね、こう、なんていうの、音程を上げてくれる子は、もうめっちゃいい子だと思うし、すごい大事にした方がいいと思うし、多分ちょっと脈あると思うよ。縦一横にって言ってくれる子。
多分もう、
うん、
万
付き
物
合え
に、
そ
ちゃん
う。うん。
とリアクションしてくれるでしょ、もう縦一横に
い
で
や、
そんだ
本当
け、
そうだよ。縦
反
一
応して
横
くれ
に
た。
ね、そうなる子は。あと、銀座っていう場所でもね、気取らずに。なんか、札
そう。
幌まで行くと、やっぱちょっとこう、旅っていうバッファーが
はいはい
ね、
はい。
かかっちゃうから、銀座って、まあ、なんていうの、まあ、デートだけど、ちょっと近場とかでも、なんかこう、ちゃん
まあ、ち
と
ょっ
ふ
と
ざ
イ
け
メー
て
ジ
く
が
れる。
ね、違うね。
そう、ちゃんとふざけてくれるのはいいんじゃないかな。
銀座で縦一横にリアクション女性を探してます
ああ、
というこ
ちょっ
とで。
と割と直接的にいけるかもしれないね、このやり方は。なんなら、ちょっと、そっちの方が大
どう
事
いう
か
こ
も。
と、直
八
接
木くん
的
のマルチタスクに、ふざけに付き合ってくれる人と
って。
いう意味で、いいかもしれない。
なかなかむずい、難しいアプローチになりそうだ。
そうだね。ちょっと、キモいよね。そんなことしてる気なんて。むずいよね。本当キモい。本当は大事なんだよ。一緒に同じ温度でふざけられるかっていうのを、なんか、は最終的に大事だけど、初手でそのテストをしてくるやつとは絶対付き合いたくないっていう 難
なん
し
だっ
い
け、
なぁ。
なんかで、そんなん見たな、なんか。忘れちゃった、でも。
なんかテレビとかってどうと？
れだ、多分ツイッターってな気がするんですけど、なんだっけな、コーヒー、多分付き合ってる同士で、なんかその女性側が、なんだったかな。なんかコーヒーをなんかわざとこぼすみたいな。
ああ、なんかありそうね。
わかんない。
で、
どっ
どう
ち
なんの？
その相手のなんかものにとかだったかな、なんか忘れちゃったんですけど、
ビチャッとかけちゃうとかね。
そう。
ってことね。
かなんかでわざとこぼして、で、それで相手が、そのなんか、ものよりまず最初に自分のことを心配してくれるかどうかを見て、で、失敗してくれたら本当になんか大事にした方がいいですよ的ななんかやつがあったらしくて、でもなんかそれって、なんかその理屈的にはそうだけど、そもそもそれをやるこ、わざとやること自体がなんか倫理的におかしいからマジでやめた方がいいっすよみたいな
そうなんだよな。それ
なん
と一
か
緒
や
だ。
つ見た、最近。
あとさ、まあ、コーヒーだとしたらさ、まあ、大体、 まあ、テイクアウトとかって別だけどさ、だいたい対面じゃん。コーヒー飲んで。
まあ、そうかな。うん。
かかんなくないか？俺のものにかかるのと相手の、こっちに
いや。
こぼれるならもう、
ちょっ
そこ
と、
じゃないの？
シチュエーション、どういう文だったかちょっと覚えてないから、なんとも言えないんだけど、
あ
なん
れ、
か、
空からボールが落ちてきたとかだったらわかるけど、そのカップにめがけて。空からボールが落ちてきた場合ってこと？
ドッキリみた
デー
い
ト
な。
で空から。
ノブの汚しドッキリみたいなシチュエーション。
ノブの汚しドッキリだな。ノブの汚しドッキリ。ノブの汚しドッキリだな。でも、ノブの汚しドッキリみたいなシチュエーションで、大丈夫って相手に声かけてたらちょっと成り立たなくない？あっちあっちってやんないとやっぱりまず。じゃない？
怖いしね、そもそも上から得
怖
体
い
の知
ね。
らないものが、
上から
そっ
の。
ちの方が気になるし、ね。
確かにな。そうだな。ちょっと、そうだね。なんかあるね。試したら、お互いの相性が、わかるというか、本当はそういうことは求められるかもしれないけど、なんか試しちゃいけないことみたいなのはあるね。サイゼリヤとかもそうじゃない？なんかよく言われるような、
まあ、そうね。よく言われますね、最
なんか、
近。
普通にね、二人で行きたいなら全然行けばいいと思うけど、なんかこう、あえて、なんかこう、サイゼとかでも文句言わないかどうかを試すために初回サイゼみたいなね。それはなんかまた、初デートでサイゼって普段サイゼに行くことを許容するのもまたちょっと違う気もするしな。なかなか。
ある程度ね、信頼関係があってのサイゼと初対面のサイゼ全然意味が違うだろう
違う
し
から
ね。ま
ね。
あ、それはまあ
そう
ちょっと
だよ
難しいで
な。
す。
家庭に横一はやっぱどこやろうな、そしたらな。でも、途中から急に言い出してもキモいしな。今までそんな道の調べ方してなかったよね、みたいな 感じにも
ち
な
ょっ
るし
と、
な。
急に距離を近づけすぎても、みたいな。その、ふ
そう
ざ
だ
け
ね。
の。
そうだね。難しいな。でも、ふざけたいけどね、その日頃。ふざけたいからな。ちょっとここは、ふざけ、やっぱ縦一横にねって言ってる時の、俺たち楽しかったもんな。
結局ね、その、言うなれば、身内乗りみたいなのが、まあ一番面白いか
思
ら
い出
ね。
にも残るしね。縦17、横1ってもうこれ、工夫しようねえじゃん、キャッキャッキャーとか言ってたよ、俺ら。
もういいっすね。エンジョイしてますね。
ほぼ縦じゃんみたいなのやってたね。
学生乗りの延長みたいな
すごいでし
感じだ。
ょう。札幌の思い出トークとして、この話を15分ぐらいすると思わなかったでしょう。今聞いてる皆さんも含めて。
結構尺伸びましたね。
そうなのよ。でも結構、だから、たまたまなんだけど、まあ、結構、まあ、みんな泊まってるホテルとかバラバラだから、なんかこう、日によったりとか、あとはやりたいことが違ったりとかすると、まあ、合流のタイミングとかがね、バラバラだったりするんだけど、まあ、俺と八木くんだけ割と一人行動だ、組だったから、その誰ともホテル一緒じゃなくて、で、まあ、割とやりたいことも近いみたいな、飯食いたいひたすらみたいな感じだったから、結構二人で行くことが多かったのね。で、だったんだけど、二日目の八木くんちょっとね、おかしいぐらい食べてて、ツイート見た？見たかな？見てない
いや、
かな？
見てないかな。
まあ、僕二日目は、結構朝ごはんが美味しいホテルに泊まったのよ。海鮮とかじゃないんだけど。で、まあそこで、まあ朝ごはんを食べたいから、まあちょっと朝は別にしようみたいな感じになって、朝ごはん。俺、まあ、7時過ぎぐらいに食べて、で、まあ、ちょっとみんな、なんか誰もまだ起きてなさそうだったから、まあ、一回二度寝しようと思って二度寝して、また9時半ぐらいに起きて、 そしたら、八木が、今からカフェ行きますけど、どうです？みたいなこと言ってたから、ああ、じゃあ行く行くって言って、11時ぐらいにカフェに行ったんですよ。で、ぼーっと、コーヒーとか飲んでんだけど、その前に何食べた朝ごはんって言ったら、海鮮丼食べましたって言ってて、あ、そうだったんだって言って、で、コーヒー飲んで、で、どうしようか、これからって言って、で、俺、前の日にさ、回転寿司食べたんだけど、回転寿司スープカレーで行こうと思ったんだけど、回転寿司ってほら、皿の数を抑えれば、その次に行けるじゃん。
まあ自分でコントロールでき
ちょっ
ます
と
から
ね、
ね。
それがって思って、回転寿司入ったんだけど、ちょっと無理です。札幌の回転寿司でコントロールをするのは。
早いな。
無理で、で、初日ちょっと俺、
ああ。
ちょっと飛行機に寝坊してて、初日。で、2時間ぐらい俺待たされたの、札幌で。だから一人で回転寿司食べたんだけど、一人だとやっぱ2に行かないといけないじゃん、そのまんま。2人だとさ、1貫ずつ行けるじゃん、回転寿司って、だけど、
そうね、
2だったから、もう全部、でも食べたい種類いっぱいあるから、もう諦めらんないし。でも、
妥協
わあ、
せ
で、し
ず。
かもやっぱ北海道の回転寿司屋だからさ、すごい量が多く、種類が多くて。なんかちょっともう、これも食べたい、あれも食べたい、15皿ぐらいになっちゃって。
結構いきまし
ちょっと結構いっちゃったなってなって。
たね。
で、スープカレーも一応買ったんだけど、ちょっと後から八木くんが来るから、テイクアウト用にして、そこの回転寿司でも、お寿司のお土産を持って。こう買ってもらったんだけどね。だから初日、結構回転寿司食べた反省を生かして、先に、そのスープカレー、後からスープカレーだったように食べたのね。だけど、先に、何かを持ってきてから回転寿司なら、ほら、お腹が割と
も
入った状態でスタートす
う、
るから。
限界が来たとこでストックかかるからみたい
だから、ラーメン回転寿司ないんじゃないってなって、ラーメン行って、
な。
で、ラーメン食べたのね。で、さ
そ
す
もそも
が
あれ、
に、
回転寿司は2日連続で行ったってことね。
違うところに行ったんだけど、ラーメン食べたんだけど、ラーメン大盛りにはしなかった、さすがに。でも大盛りにしたいぐらいいいラーメンだったんだけど、大盛りもせず、ご飯も食べたくなるぐらいいいラーメンだったんだけど、ご飯も食べずっていう我慢
セ
を
ー
し
ブして
、
て。
いや、本当によく我慢した。偉いな、俺。で、いや、ビール飲んでたんだけど。で、そこから回転寿司、有名なとこは根室花丸にっていうね、有名なお寿司屋さんのチェーンがあるんだけど、そこ行ったんだけど、ちょっと待つって言うから、でも席数多いから割とトントンあれすぎるし、ほら、あるじゃん、バーコードみたいなね、最近、呼び出します。LINE でほら、
ありますね、
何
なんか
組
ね。
待ちとかがわかるようなやつがあるから、それ取って、じゃあ近くのスタバ行こうと思って、ちょっと、またコーヒー買って。で、で、コールドブリューのベンティー頼んでて、ベンティーね、俺は普通に通るやつ、またベンティー頼んで、今日2杯目のコーヒー頼んで、で、寿司を食べて、で、日本酒をエイカ飲んで、俺は飲まなかったんだけど、エイカ飲んで、で、その後夜勤も、フラペチーノ食べたいって言い出して、もう一回同じスタバ入って、待ってたスタバね。入って、スタバ持って、厚別行ったの。要はまとめると、海鮮丼、コーヒー、ラーメン、ビール、コーヒー、寿司、日本酒、芋フラペなのよ。これ今言ったの、全部、で、4時間です。4時間。10時半スタート、海鮮丼が。
もうなかなかの
わくない？
ホラーだ。
うん。うん。
タイムマシーン3号
う
の
ん。
ネタみたい。なん
うん。
か、
高
これ
校
だ
ぐ
け
らい
で
か。う
朝ごはん全部です
ん。うん。あと、飯もそうなんだけど、飯は俺も
ね。
まあまあ食ってるから、人のこと言うの。まあ俺は朝飯ちょっと離れてたけどね。けど、飲み物よ、あいつ気持ち悪いの。コーヒー、ビール、コ
そうね、
ーヒー、
それ
日
は
本
思っ
酒、フ
た。
ラペチーノ、キモくない？なんか、大変じゃないかな、ちょっと。
どういうリレーっていう。
やばいよね、ちょっと。アルコールをコーヒーで挟んでいくスタイルもよくわかんないし、ちょっと。まあ仕方ないとはいえ、望んでないスタバとはいえ、一回はね、待つのにね、使っただけだから、とはいえ、ベンティーだし。すごいよな。でも、どうなんだろう。俺、割と札幌行った感想、ちょっと、胃がこってりにやられたなって感じがするけどね。マサトとかもかなりやられてたけど。やっぱちょっと、腹パンパンなって感じだから、ちょっと、今まで他のところに行ったのと違う感覚、胃腸にすごい負荷がかかる感覚がする。札幌。帰ってきた時の羽田の丸亀めっちゃ優しかったもん、
出汁
なん
の
か外、外、外国
優
から
しさ
帰っ
が。
てきた時みたいだった。そうだよね。ちなみにその後試合見て、飲み行って、で、3時にラーメンで終了します。
激動だな、なかなか。
激動です。で、僕はそのまま、5時過ぎまで起きて、東京に結婚式に向かうという感じでした。
待ってた。出た、結婚式。結婚式芸人。
結婚式芸人ですよ。オールで結婚式は初めてです。
そんな人いないんじ
僕
ゃない、
の
なかな
長
か。
い結婚式参列人生史上。
しかも、なかなかいい年齢になって、オールで結婚式。
そうね、32のオールの結婚式ですから。
元気だな。若いな。
元気。言うてその前の日も2時ぐらい前飲んでるから、めちゃくちゃですよ。めちゃくちゃ。
だいぶ、
そ
め
ら
ちゃくち
眠
ゃ。
いわ。
そりゃそう。
そら眠い。
普通に数時間寝ても眠いの。そもそも。
そう、飛行機でもまあ、1時間ちょっと寝れないくらいかな。ちょっと寝
まあ、
て。
そんなに長くないっすもんね。言うて。
っていう感じだったけど。で、やっぱ、挙式中はほぼ眠くないことなかったですね。挙式中とか披露宴中は。意外と目も刺さるような感じもなく。アイマスクがいいのかな？ホットアイマスクは。わかんないけ
ああ、効果あるんですか
ど。
ね。
わかんない。
少なからず。
飛行機でしてたけど。あんま徹夜犬の割には刺さる感覚なかったな。そういえば。日光って絶対刺してくるのに、徹夜犬って。
なんか、でも、久しくもしてないんであれですけど、なんか、オールした時とかって、なんかこう、一周回ってもう眠くなくなる、感じや、ないっすか？なんか、すっごい眠い
い
と
や、
ころを乗り越えた。
るけど、言うて結局やっぱ8時、9時になったら眠いよね。その朝の、ある程度例えばまあ、帰るとき眠くないとかでしょ？そのオールして毎週過ぎて、その電車乗ってるときとかが眠くないとかはあるけど、結局やっぱ7時から8時ぐらい、7時、9時ぐらいのときに、やっぱ一旦ちゃんと眠くなるはあるな、俺は。
で、なんか一回、 峠を越えると、その眠くなくなって、
いけちゃう。
で、寝たらもう、なんか二度と起きないぐらいの時間で寝ますね。一回寝ちゃうと。っていう感じだったかな、昔は。
結局その日は、俺4時半ぐらいに家着いて、夕方の式とか終わって。そっから2時間ぐらい寝て、なんか、晩飯とか食べて、まあ、12時ぐらいまでサッカー見てからまた寝て、あ、
サッカー、よくサッカー見る元気ありますね、その流れで
今日。マン
来
チェス
て。
ターダービー見たなぁ。でもその次の試合も、まあ、でもちょっとさすがに眠くて、間仮眠して起きれたらやるねって言ったけど、全然無理やったね。
いや、もう絶
気づ
対
かんない。
その、一回寝たらもう絶対起きないと思う、その流れだったら。
4時に寝た段階でも起きないってこ
もうそこもそう。
とね。
絶対無理。
まあ、さすがに今朝は9時ぐらいも寝てた気がする。9時間ぐらい寝てた気がする。
ああ。
いやー、激動。すごいね、なんか。司会の人が結婚式の。なんかテレビショッピングとかの、なんかプレゼンターとかやってる人らしくて、なんか初めて見たのが、なんだろうな、なんか自己紹介とかの途中なのかな、その、プロフィール紹介とかの途中なのか、なんなのか忘れちゃったけど、なんかこう、ズカズカーって高砂の方上がってってさ、なんか二人の間に入ってさ、あ、新郎さん、新婦の好きなところは？とか聞いててさ、何これって思って。大丈夫？そんななんかぶしつけなこと言ってるけど、でもすごいなんかノリノリで、テレビ番組に出てる人でちゃんとノリノリで、優しいところですみたいに答えてたから、あ、まあ、そういう契約になってるからいいのかこれはって思ったけど、なんかちょっとあんま見たことないタイプの司会の人、スーツとかもさ、水色とかだった。なんかあんま見ないじゃん。あの目立たないさ、色じゃん、普通。なのにすごい目立つようなさ、色だったしさ。一番初めとかもさ、なんかこう、ちょっと、キャラクター上失礼なの言い回しもあるかもしれませんが、許してくださいみたいなこと言っててさ、何その正し書き怖っと思って。結婚式において怖すぎない？そのなんか失礼なことも言うかもしれませんみたいな、事前の注意事項。もうそんなに言ってなかったからよかったけどさ。何それと思って。ちょっと怖かったわ、結婚式の式。そこでハラハラさせないでよと思っちゃった。
そのなんかちょっとプロじゃないけど、その手のエキスパート的な人だったってこと？
まあ、なんかだからその、ちょっとエンターテイナー寄りなのかな、よくわかんないけど。おごそか系じゃなくて、ちょっとこう、フランク系だったのかもしれ
砕
ない
け
けど。
た感じの。
砕けとか。あれ、なんだったんだろうな。ちょっと変わってたな。だいぶ。
なんか、僕の友達の結婚式もなんか、その、昔、その、新郎の知り合いの人がやってたらしいんですけど、なんかその仕事の知り合いとか先輩なのか上司なのか。なんかで昔、なんかその、なんていうんです、何なのかわかんないですけど、その司会の仕事とかアルバイトみたいなのを、なんかすごいやってたみたいな人で、なんかそれにちょっと近い感じの時は一回ありましたね。ちょっといじるみたいな。多分打ち合わせとかしてあるんだろうけども、事前に。
怖
なん
い
か
よ
すごい。
ね、ちょっと。なんか、
そう
見
で、
てドキ
結
ドキしちゃ
構 その、打ち合わせしてる同士の人では、なんかその、身内ネタみたいな感じで、なんかちょっと面白い
こう
の
言う
か
か
わ
ら
かんないけ
こう
ど、
返してくださいみたいな
そう。
ね。あるんだろうね。
そう。多分もう、あるだろうなっていうのが、察せるんですけど、若干
そう
こう、
なんだよね。
知らない人との温度差がちょっと生まれてんな、みたいなのがありました。
あるよね。
そ
だからやっぱそれもあれでしょ、だから横一縦二現象というか、その強さ
まあ、
を見
そう
せ
ね。
られてる、それを見せ
そう、
られ
そ
て
の、そう
る、
かもしんない。
そのカップルの中ではその当たり前の表現でも、その横一縦二を見せられてる友人たち、何何横一縦二みたいになるってことだよね、多分意
そう、だから
識的
それ
に。
が知らない人が、なんかあいつら何言ってんだじゃなくて、ちゃんとその参加してる場でそれやられてるみたいな感覚。
そうね。いや、それ以外って別に、それも別に良かったんだけど、まあ、いい意識してて。よかったけどね。みなとみらい、弾丸。京急で横浜方面だった初めてだった。羽田から。
なる
港
ほど。
未来来たから、そう、
そうい
京王
う、
線でした。
そういう流
東
れ
品
で。
川方面か、空港モノレールかだったんで。ちょっといいですか、もう一個ぐらい。
はい、
別
どう
の
ぞ。
話なんですけど、マルシーニョが、出てきますよ、みたいなのあるじゃない。
なんかありましたね、直前ぐらいね。
その話をちょっとしたくて、まあ、その、マシンは出てって、でも川崎が弱くなるとか、そういう話をしたいんじゃなくて、なんかこう、結構情報が今回錯綜したというか、感じだったわけですよ。その、第一報が、出て、で、まあ、移籍するかも、みたいなとか、大筋合意してるよ、みたいな話がこう出たりとかして、で、結構、バンキシャの方が関わったよね。バンキシャさんが、その試合前に、試合前日ぐらいだったかな、なんか、なんかこう、あ、前に、なんかこのエジプトの、その、ジャーナリストから、なんかこう、で、札幌からカイロに向かう飛行機に乗ってるからうんぬんみたいな話をしてまして、その、向かってて、もう契約は完了してみたいなことを、エジプトのジャーナリストが言ってた、みたいな。けど、真偽はよくわからん、みたいなことを、ちょっと正確に言うわ、ちょっと待って。ツイートを探せばいいんだね。消してないよな、多分。貼ればいいのか。消しちゃったかな、どうなんだろうな。エジプト、ごめん、読むね。マルシーニョについては昨日エジプトのジャーナリストが問い合わせがありました。そのジャーナリストが書いていることとして、マルシーニョは北海道の空港からエジプトに向かうとのこと、僕が持っている情報は以上です。そのジャーナリストとやり取りしてますが、彼も情報収集のようです。ちなみに、エジプトリーグは10月15日に開幕で、移籍運動は10月10日まで。で、彼はマルシーニョは数時間後にエジプトに着くのではと言ってます。彼の話をベースにしてて、現時点で移籍の真偽は不明ですって言ってるんだけど、まあ、なんかちょっとよくわかんないのは まあなんか問い合わせがありましたっていうのは、なんかよくわかんない。この1個目のツイートはなんかちょっと、よくわかんないね。問い合わせがあったから。問い合わせがあったって言ったにもかかわらず、まあ、なんか、ってことは本当はね、持ってる、江藤さんがなんかも、あ、江藤さんっていうね、バンキシャさんなんだけど、なんかこう持ってるっぽいじゃん、情報。その人がね。でもなんか、そこについてはあんま触れずみたいな感じで、で、まあ、エジプトのジャーナリストはどうこうみたいな話。まあ、だからその人が言うには、まあ、エジプト、まあもうマルシーニョは北海道からカイロね、に飛び立ちますよ、みたいなことっていう話だったんだけど、まあ、それが、まあ、実際には、まあ違ったというか、まあ実際は別々の試合に出たので、マルシーニョ。まあそれは誤報だったわけです。 で、
少なくとも
で、
そこにいましたかね。
で、このツイートがまあ、その、いろいろこと伝わりにくいとか、まあそういうのは多い、まあ、目をつぶるとして、まああと、なんか、このツイート結構いろんな人が批判してたわけですよ。批判っていうか。なんだそれみたいな。で、でも結構、その怒りの人結構みんな別だなみたいな感じがちょっとしてて。で、例えば、なんだろうな。試合の前の日にそんなことを書くなとかね。あとはもう一つは、バンキシャなのに不確かな情報をつぶやくなって言ってる人もいたの。俺が思って、結構それが人によってバラバラなのよ、それが。っていうのはちょっと思ってて。で、僕が真っ先に思ったのは、情報足りねえよ、だったの。だってさ、なんだろうな。まず、この川崎側のスタンスがまだ、まずさ、じゃエジプトのジャーナリストなんていう書き方は、もう情報のソースとして、もう、ゼロじゃない？情報の源。日本の新聞がって言ってるのとさ、だって共同通信が書いてることとさ、週刊文春が書いてることと実はナックルズが書いてることって全然別じゃん。みたいな。まあ、新聞って言ってるかあれかもしれないけど、まあ、こんなのもうエジプト人が以外の何者でもないし、なんかもうそもそも、なんか情報、今時の遺跡情報って、なんかこう、絶対ツイッターアカウントぐらい持ってるじゃん、SNS アカウントとか。まあ別に名前でもいいんだけど、SNS アカウント持ってなくても。とかを、で、信憑性を判断するのが普通だから、過去の投稿とか見たりとかしたりとかね。だから、なんかこう、エジプト人のジャーナリストが言ってるっていう情報ってなんかこう、情報価値としてすげえゼロっぽいなぁ、みたいな感じがちょっとするの。信憑性がないことを言ってるというよりは、なんかこう、多分それを明らかにできることなのにしてないのちょっと気持ち悪いなぁ、みたいな感じ。どっちかっていうと。それが気になる人だった、俺は。だけど、結構みんな違うのかなっていうのはちょっとみんなリアクションを見て思ったりはしましたけど。ガチャさんはどうです？こういう報道されて、まあ別に嫌と思わないかもしれないけど、そもそも。気になることあったりする？試合の前の日ね、仮定して。
だから仮に東京の選手がみ
あ、
たいな
もちろんもち
だっ
ろん。
た。
東京の選手が。で、ディエゴ・リベイラが中東に行くとかね。
まあなんか難しいな。
バン
なん
キ
か
シ
こう
ャ
し、
に何を求めるかもあると思うよね、そもそも。
信憑性がどうなのかみたいな話は、まあ、まずありますけど、でもなんかこう、なんていうかな。まあ、ありえない話ではないじゃないですか。
そうだね。
可能性として。っていう風になると、なんかすごい、シンプルに、その、確かな、どれだけ信じるかは置いといて、なんか不確かな情報でもなんかモヤモヤさせられるのが嫌かっていうのが、最初に、
ああ、不確
来
かっ
るか
て
な。
いうのは、やっぱ情報が足りないみたいなこと？クラブ間合意してるかとかもよくわかんないし、例えばマルシーニョがこう、勝手に行っちゃってるのかみたいな のも、とも見えなくもないしみたいな。なんかなんか断片でしかも、っていうのは、まあ確かなのか。バンキシャって立場はどう？あんまり気にならない。その一般の人が言うのと。例えば、エジプト人のジャーナリストがもっと、 まあ、あるわけじゃん。まあ、そうそう明示しない移籍アカウントっていっぱいあるし、まあ、福光さんとかもそうだし、っていうのはあるけど、やっぱそういうのと俺は似てるなと思ったの、正直、この情報の量。
まあそうね。誰が言うかっていうだけの
あ、そうそう
話
そう
や。
そうそう。だから、あんまり変わんないなってそこだけ見るとって思っちゃって。で、まあ、立場上言えないこととかもあると思うね。その知っちゃってるからこそみ
まあ
たい
そ
な、
う
内
ね。
情を。だったら言わなくていいと思うし、っていうところがちょっと中途半端だったなって思っちゃったの
変に匂わせるだけ匂わせちゃったみたいな。
のはあるけど、でも逆に信憑性が不確かな情報を書かないでほしいっていうのもちょっともやっとするというか、なんか、移籍市場において不確かな、じゃない事前情報なんてないじゃん、逆に。ってなると、もうそれは移籍法の噂の全体の否定だと思うんだよね。事実上。それはそれで、川崎のサポーターの一部のそういう意見のリアクションはちょっと、どうなのって思うところもあって、個人的には。なんかこう、結果的に嘘になる場合もあるじゃん。その交渉をしてたっていうのが破談、むずいじゃん。交渉
まあ、
が、中、
まあ、ありますね、
結果
中に
的
は
に
ね。
エジプトに行かなかったとしても、マルシーニョがエジプトの家具を交渉してるっていう行動は事実だったりもするけど、それって見えてこないじゃん、結局。みたいなところもあったりするじゃん。
まあ、わ
だ
かん
か
ないことの方が
ら、
多かったりしますけど。
まあ、後から答え合わせはあるかもしれないけど、なんかこう、どうなのかな？なんかこう、信憑性が薄いことをつぶやくなとも思わないし、別に万記者の立場だからそれやっちゃうことも僕はないと思うから、なんか、さっき言ったのはやっぱちょっとあるけどね、その内情を知ってるのに言えないことがあるなら、それはそもそも自重した方がいいっていうのは多分あると思うわけよ。で、こういうツイートを見ると、そういうのがあるんじゃないかなって思っちゃうわけ、例えば。だって問い合わせられたことに答えてるくだりはないじゃん、江藤さんは、この話の中で。エジプト人ジャーナリストがもらった情報だけしか書いてないわけで、でも問い合わせがスタートなんだとしたら、何かを聞かれて答えてるってくだりがあるわけでしょ。それが全然ないから、まあ、ちょっとそこは、ああ、なんか自分の出せる情報持ってるのかなって思えても仕方ないなって思うし、そういう人がこう、部分的に隠したものを発信するってなると、そもそもの信憑性が、どうなのかなって思っちゃうのはありますよね、普通に。だから、なんかこう、なんかしょぼいなって思っちゃった。この、なんか、奇跡の噂関連の一連が、やっぱり、まあ、洋介さんってほら、仙台にいるアジアのニュースを結構拾ってくれる人、わかるかなって、ツイッターアカウントがあるんだけど、その人が、エジプトのに今回の件で言うと、エジプトのソースをちゃんと貼ってくれて、それにはこう書いてあると。例えば今は、まあ、死ぬと個人間合意はしてるけど、1億ちょっとっていう移籍金では川崎は首を縦に振ってないと。で、彼らの要求額は、まあ、4億だけ、300ドルだけど、まあ、それが高すぎるっていうふうにあるあるいは考えてるみたいで、それに対して、まあ、ここから交渉が始まっていく。こうじゃんみたいな。で、別にこれが、じゃあ、こんな交渉が全然なかったとしても、別に怒らないけど、でもこういう話をしてほしいわけですよ。で、こういうメディアが言ってるみたいな。っていうのを書いてくれれば別に、なんならありがたいわけよ。ね、現地のソースを引っ張ってきてくれて、それを要点に訳してくれるような人が、出てきたら別に番記者であろうとなかろうと普通にありがたいと俺は思っちゃうの。別にそれの信憑性は、別にと、ソース元をきちんと引用すれば取る必要もないかなと思ったりもするわけよ。ただあんまり信憑性が低いソースをばっかり引っ張ってるとそれはそれで嫌がる人がいるのもわかるけどね。わかるけど。なんかだから、ちょっと別に信憑性はいいんだけど、なんかこう、そこに持ってくる手前のなんか流度の問題だよなっていうのはちょっとある。 なんか、それじゃ何言ってるかわかんないみたいな。あとし、さっきの、エジプトの新聞の予約してくれた人の話言ったらわかるじゃん。相席金で揉めてるんだってなるじゃん。まあ、あれ、信用とは個人間合意は問題ないし、みたいな。で、例えば、じゃあ1億5000万では絶対言っちゃダメだとか、いやいや、まあね、300ドルでも今の時期タイミングで言っちゃダメだ、まだ ACL 出場権も確定したいのとか、ね。でも、いやいや、もう、ただで買った選手だし、フリーで来た選手だから、それを、まあ、その300ドルもらえたら、それはもう、御の字だとかね。いう意見が、そこで初めて出るわけじゃない。それを生まない報道って無駄でしかないというか。なんか盛り上がんないし、別に。ただただこう不安にさせるだけみたいな感じになってるから、そこがちょっと不満、その、遺跡情報を取り上げるツイートの質として。
なるほどね。
だから、なんか、盛り上がってほしいと思ってるから、増えてほしいって言ってる人だから、俺は、その遺跡情報が。みんなが J リーグの話題を、強い、J リーグの話題の種になるものが一つでもあればいいねってスタンスなのね、僕は。種にもならない噂は邪魔でしかないというか。だからなんかなんかそういうところってなんか変にかき乱しちゃってる感があって。っていう気もするし。なんかそこが、今回のお仕事の質はどうなのかなってやっぱちょっと思っちゃうところでもあったんだよな。そういうことだと思うの、サッカーの話が。さあ、増えるっていうのは、これだけの値段のものがあれば、そういう癖をつけた方がいいと思うし、だんだん慣れてきた J リーグのサポーターは。で、別に、ちゃんといろいろ判断できた方がいいと思うから、そういうところの話自体は俺は増えてった方がいいと思うし、やっぱ海外が絡むと、これだけ現地のメディアが情報が出てくるのは、割といい、まあ、あれシーンは移籍してほしくないんですけど、前提として。それはそれで聞いてほしいんだけど、まあ、いいことだなって思う。だから、まあ、川崎とかさ、まあ、柏とかもそうだけどさ、サイレントでね、いろいろ物事を進めること自体はさ、まあ、いいことかもしんないけどさ、その交渉を秘密に進めるって意味でね。まあ、これはちょっと別ね。それはそれで、そのジャーナリスト運営とか別の話で、そのクラブのスタンスとしての問題だけど、やっぱつまんないよね、普通に。とちょっと思う、普通に。と思う。とまあ、お別れがあるなら、やっぱ事前に知っておいた方がいいと思うし、お金の準備があるものだとしたら。今日聞いて明日いなくなりますよ、やっぱちょっと、っていうふうに思うし、やっぱちょっと準備できた方が俺は好きかなっていう気はするんですよ。それも込みでね。ちょっと、もっともう、そういうところの盛り上がりみたいなのがあった方がいいなっていうのはそもそも思うっていうのと、盛り上がりそうな速度と角度が求める情報の中で、なんかなかなかお粗末な、質のものをちょっと見てしまったのはちょっと残念だったかなっていう気はしました。はっきり言って。盛り上がらなかったっすよね。そういう意味では。っていう。そこではね。ただちょっとあったなぁ。で
いき
す
なりあれ
は、
がポンだ。いきなりあのツイートがポンってきた感じだったんでしたっけ？
そうね、まあその前後はないので、まあ それより前に、シーンはどうなんでしょうみたいなの、エジプトの現地の新聞からあったかね、今回の、火元はね、だったけど、まあ、そういうので、みんなマルシーニョどうなの、どうなのって、こう、ざわざわざわざわしてるところに、多分ツイートがポンってきたって感じ。
なるほど。
そう。で、まあ、その後の、ご自身のね、メディアのところで、現状移籍はない。クラブ側が移籍を現状ないとしているって言ったんだけど、まあ、その翌日にエジプトメディアからこういう報道が出てるって段階です、今はね。
なるほど。
いや、現状ってのもよくわかんないじゃん。今の移籍金でって意味に取るのが普通だけど、多分その海外の移籍情報とか追っかけてる人のスピード感的に。けど、あんまそういうのに慣れてない、マーケットを追うのに慣れてない人も多いと思う、J リーグファンは。人は、交渉終わったんだなっていうふうに思う人もいるかもしれないじゃん。少なくとも。手を引いたのかなっていうふうに。川崎はお断りしたのかなって思う人もいるじゃん。けど、まあ、だからなんか、それも、なんか現状予定はないっていう表現がすごい誤解を招いてるなって気もするし。まあ、ちょっと重ね重ね、ちょっと、っていう感じだったのはやっぱある。やっぱ、ところどころやっぱその歯に物挟まった言い方になるから、やっぱ知ってるからこそだとは思うんだけどね。っていうのはちょっと思いました。あった方がよくない？そうでもないかな。知れてた方がよくない？どっち派？ガチャさん。
なんかでも別に、まあ、あったらあったで面白いって、もうかもしれないですけど、なんか別に現状に不満があるわけではないか
ああ、
ていう
そっ
感じ。
か。そうね。やっぱちょっと、俺は盛り上がってほしいなって思っちゃうんだよね。話題みたいなのはね、もうちょっと。やっぱメジャー行くときってすごい、ニュースとかでもやるじゃん。って、地上波の。やっぱサッカーで扱う大きいなって思うし。っていうのはやっぱちょっとあったりはするなぁ。週刊誌とかでこの間、なんか FA の話抜かれてたじゃん。楽天がどうこうみたいな。抜かれてたのよ。なんか FA、この冬の FA がどうのこうみたいな。いや、あれもやっぱり野球は金になんだなってちょっと思ったりました。やっぱサッカーの移籍市場の文春の話出てこないもんな。いや、なんか掴んでくれないかなと思ってるんだけど、遺跡情報とか、
そ
文
んな
春。
角度から。
いや、これ信じる？みたいな文春とか、まあ、ちょっとね、面白い気もしちゃうんだけどさ。やっぱ基本、なんか人気がないことの証左でもある気もしてて、ちょっとそこは寂しい気がするというか、のはちょっとあるかなっていうのも、やっぱり、海外はそれだけ多くのメディアが取り上げているってことはね、それだけ興味があるってことだろうから。なんかあんまみんな興味ないんだよな、きっとって思いながら。ていうのも思ったし、まあ、バンキシャさんの話もちょっと思ったし、っていう、もやもやがあった。っていう感じでした。試合もね、ちょっとまあ、もやもやっていうか、いろいろありましたから、まあ、あれだったけど、まあ、僕はノースロンドンダービーに勝ったので幸せです。
どっちで挽回できるっていうのが
調
ま
整しました。
あ、
これで、デビュー担当試合は2連勝。イェイ。ボリスタのレビュー担当記
ボ
事
リ
で
ス、なるほどね。
す。で、あとは、今季の頭の、その前半の快進撃の秘密っていうのも、3連勝の時にいただいたんだけど、で、あと2試合終わった後に出すねって言われたんだけど、その2つも勝ったからもう、イェイイェイってなって、したけど。
キングコング。
いいですね。ちなみに、舟島さんは3連敗中です。オファーもらった。
前も言ってましたよね、か。
はい。なんで、ちょっ
相
と
性が
も
悪いみたいな。
う、もうね、勝利の命運はもう、森下が握ってるかもしれない。ビッグマッチの。
誰に頼むかみたい
どっちに依頼するかみたい
な。
な。それ で
嫌だ
有利
な、
な
そ
勝
れ
ち
は。
をしたらコントロールされてます。はい。だったら今週僕ばっか話してましたけど、
はい、
ちょっ
い
と、
い。
でね、皆さんも、ね、まだ結婚とかしたい人は、縦横ね、縦に
縦
横一で
横。
盛り上がれる子、見つけてくださいね、絶対。
はい。大事にしてください、そういう子いた
大
ら。
事にしてください。はい。
はい。
じゃあ、終わります。
はい。ありがとうございました。
はい、お疲れ様でした。